月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
琴尾中学校の岩崎です。
米原です。
小林です。
笹原です。
杉野です。
石井です。
月刊ゆきさだえさおスタートします。
いや、スタートしますよ。なんか顔が緩んじゃいます
ね。なんかね、なんか雰囲気違うね。
なんかね、いつも違いますよね。
若い子供たちというか女の子たちの声から。
え、なんか今取材受けてたんでしょ。
そうなんですよ。母校の琴尾中学校から初めて取材を受けまして監督10年目にして、
ああ、
でなんか、いろいろなんか60周年なのかな、創立、来年が。なんでいろいろ偉人について
調べる。
出身した、出身が輩出した偉人、
あ、琴尾中
生きてんのに偉人。
うわすごいな。
俺はまだ生きてるのに偉人って言われる。
歴史上の人物みたい
だからまあ生きてるんでね、
はい、
手っ取り早く会話した方がいいんじゃないかっていうことで、
なんか結構ね、いろんな話を1時間以上ね、話を聞いてましたんで、
ちょっとね、もう容赦なく子供扱いしてない
容赦なく答えて、
そう、モラトリアムとかってアイデンティティがどうのこうのみたいな
中学生諸君、何年かしたらね、この言葉はね、結構君たちの中で、あ、そういうことだったのかって分かるかもしれないんでね、ぜひ噛み締めていただきたいと思います。あ、ご挨拶がまだでしたね。月刊ゆきさだえさお、お相手の私、木部俊夫と
ゆきさだえさおです。
俺もう一人本当はいつもいるね、シーラさんが今日はいないんですけど。
そうですね、
ちょっとね、長期お休みに入っているということで、まあ充電期間と、まあどっかの女優さんみたいですけども、しているらしいので、まあ今日は男二人、
はい、
なんですか、男だらけの月刊ゆきさだえさおということで、皆さんからもどんどんメールをいただきたいなと思っておりますんで、じゃあまずは監督からタイトルコールお願いします。
はい、月刊ゆきさだえさお、よーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
ゆきさだ監督、お元気ですか？シーラです。シーラはしばらくの間充電させていただきます。キベ君、庶民なんだからしっかり働くように。シーラはセレブなのでモナコに行ってまいります。さようなら、お元気で。シーラでした。
ということでシーラさんのコメントでしたが、
まあ、たま、アホですね。
どこ、モナコがどこかもよく知らないと思います。ですね、まあ、しばらく妄想の世界に入ってるということで、まあ、なんか、シーラさんはしばらくお休みということで、まあ、お二人だけで今度やっていきたいなと思ってるんですが、はい、監督は、あれ、何ですか？しばらく、ここのところお仕事、どっか行ったりとか。
うん、なんだ、夏の間もいろいろ仕事をシナリオ書いたりとかね、完成した家ので、アトリエでシナリオを南阿蘇でやって、その後帰、東京帰ってすぐにまた、ベネチアに行ってたんですね。
お、映画祭？
映画祭とは関係ない。
あ、映画祭じゃないんですか。スカイクローラーがほらベネチアにね参加してたから、
そ
うな
のかと思ったんで、着いた時に賞は取れなかったよって言われてあ、そうなんだと思いながら、別件で、
まあ、別のお仕事で、
おしりさんとかも、まあ、合流したんですけど、まあ、それでちょっとベネチアをね、あれだけ僕はベネチアを避けてきたんですよ、旅行に行くにしても。いつか映画祭で、ベネチア映画祭に行きたいと、験担ぎでね、
はいはいはい、
行かないぞと、もうわざと、もう避けてきたのにあっさりとベネチアで仕事に行ってしまったっていう、ね、
あらららららら、
でも良かったですね、すごく。ベネチアはやっぱね、古い街並みで、やっぱりあれだけこう修復して、街をこう昔の歴史みたいなものをこう持続させるっていうのはね、保管していくっていうのは結構大変なことだと思うんですけど、やっぱすごく、やっぱそれにも増して、やっぱりその 歴史だけじゃなくてね、どこ見ても美しいっていうかね、 まあ、もちろん修復してるこうクレーンがあったりとかそういうのはあるとしてもね、はいはいはい、やっぱりこうやっぱ佇まいがやっぱ雰囲気あるから奥行きもあるし、うん、やっぱ大したもんだなと思いましたね、うんうん、
やっぱ水の都っていう感じだから。
いやもう
ゴンドラ乗ったりとかしたんですか？
ゴンドラ乗らなかったですけど高いんですよゴンドラは。
あ、そうなんだ。
高い
やっぱ観光客、ね、
いやあれ高いんです、うん、で僕らは歩いて回って、うん、橋を渡って、うん、でまあ水上バスがあるから、うん、それでいろんなリド島とかね、うん、ベニシンシスの舞台ですよ、うん、そこで映画祭やってるんですけど実はビスコンティのねベニシンシスの舞台であるリド島だとかも渡って、うん、あと島のガラスって有名なベネチアングラスの島があって、はいはい、全部もガラス工場である、うん、島があってそういうとこも渡ってるですねいろいろすごく楽しかったですねそういう意味では、はい、
なんか外国帰りのね北田監督にぴったりのメールがこちら来てるんですが、はい、ペンネームデビアンさん、監督や撮影監督によって完成した映画の色合いが違うことはよくありますが作られた国によっても色彩が違うような気がします。国によって光の感じが違うんでしょうか、それとも感じる感覚の違いなんでしょうか。日本の映画はどこか湿度を感じるし、スペインやイタリアの映画は輝く光の中でカラッとしている感じがしますという、なかなか深い、
うん、
やっぱ光が違うと。
いや、まあ、うん、もちろんそれは違うですよね。光の質は違うし、うん、あの色温度って、まあ、写真やってる人は分かるんですけど
色温度、
うん、
はい、
やっぱ持ってるこう質が違うんですよね光によってね、
うん、同じ色でもやっぱり光が当たってこう 見える色が微妙に違う、
うん、まあ、違うでしょうね、うん、だからあとは考えられるのは現像液、要するに水ですよね。それによっても多分違うんじゃないかなとは思いますよ。あの美しい水なのかどうなのかっていうのも多少は違うと思うし、まあいろんなこともあるけど、まあ一番大きく違うのはまずに被写体の人間がの色味ですよね。肌の色、それにまず照準を合わせて色を補正していくわけじゃないですか。そうするとだって人間の色が白い人を黒く撮るわけにいかないですよね、うんうん、でもそれに合わせてあの反射する、要するに真っ白な白人の人たちがね、うん、その白い光を受けているとやっぱそれだけの光量も違ってくるだろうし、うんうん、それに合わせて背景も変わってくるから、それは多分いろいろその色の捉え方が、ね、一つ全部バラバラに解析できないから一つのトーンを作んなきゃいけないんで、はいはいはい、それも大きくあるんじゃないかなとは思いますよね。でもアジア映画は全般として近いけど、うん、やっぱり現像方法が違ったり、やっぱり一番大きかったのは僕はリーピンビンっていうカメラマンを、
はいはい、
春の雪でやった時に、はい、でもリーピンビンらしさがね、うん、やっぱ出るわけですよ。台湾の映画でやってる リーさんが作ってるトーンを日本に持ってくることもやっぱできるんだなとも思うし、でもそれでもやっぱちょっと微妙に違う、やっぱ現像場が違うし、であとフィルターが大きく違ったんですよね、僕らが使ってるフィルターとは。
あ、機材も違うわけです
ね。違うわけです。だからやっぱそういうところでやっぱそういう意味では感覚っていうのも大きく違うだろうし、うん、で僕もなんか不思議とアイルランドの映画とか見るとね、うん、ドンテンでね、
うん、緑がなんかやっぱ印象的ですよね。
だとか、うん、あとトーンもどっちかというとこうグレートーンっていうかね、なんかこうコミットメンツとか見ると、はい、すごくそういうことを感じるんだけど、うん、なんか北海道で撮ったりするとなんか近いトーンが出たりするんじゃないかとか思う。緯度とか北緯とかが近いとかことも関係あるんじゃないかなとかって僕はやっぱ思ったんですけど、うん、僕もそこは詳しくは突っ込んだことないんで、うん、でもやっぱり日本でも撮る地域でやっぱ違ったりもするような気もするし、
日本って本当に南北に長いんで、うん、北海道と撮るのと沖縄で撮るのじゃ
全く違うでしょうね。
それ違うでしょうね、うん、なるほどね。こうお答えになってましたでしょうか、デビアンさん。まあこんな今後皆さん映画見るときはそういうこう色温度とかね、考えながら見るといいかもしれないですね、うん、
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト。
さあ先日ですね、ユキサダさんのアトリエの、
はいはい、
まあおなんていうかお披露目兼監督の誕生日パーティーということで、私たちもスタッフ一同もうたくさん、私たちスタッフだけじゃなくて何100人近い方が集まりましたよね。
来ていただいてね、なんか賑やかにやってもらって、
うん、もう本当に楽しい人やお過ごしたんですけども、うん、まあ、その時にですね、我々もただ遊びに行ったわけじゃない、うん、まあいろんなせっかく来ている著名人の方にお話を伺って、 まあ、雪貞邸の感じをですね、雪貞さんのアトリエの感じを、まあ、ちょっとでも皆さんに感じていただければなと思って、うん、いろいろ話を聞いてきましたんで、はい、まずはその家を、まあ、設計された、
はい、
西田さんに、お話を伺ってますんで、こちらをどうぞ、
はい、西田治と横浜で設計事務所をやっています。
今回この生田監督のアトリエを、まあ、設計されたということで、これは、はい、そもそもはどういう、
そもそもは、2年半、まあ、3年近く前ですけど、生田さんが、まあ、土地を探されて、この阿蘇のすごいいい山並みが見れる場所を見つけたので、まあ、誰かと一緒に建てたいと言われて、こう何人かの建築家とお会いしたんですね。でその中に僕がいて、まあ、非常に、まあ、若くで新しいことをやるにも若い人との方が一緒にできるんじゃないかっていう、まあ、可能性を買っていただいて、でそこからの付き合いでこれまでやってきてます。
なんか最初聞いた話なんですけど、浮田さんがなんかシナリオを、家のシナリオを書いたっていうふうに伺ってるんですけど。
あ、そうですね、簡単な脚本みたいな、うん、パーティーが朝起きると起こって、なんかお昼にみんなでバーベキューやろうよみたいな、でバーベキューやってる時には10人ぐらい人がいるんだけど、1時間ぐらいするとカップルはこう2人でこう風景を見てたりとか、1人でこうぼーっとテレビを見ているのか、なんかしている人がいたりとか、昼寝してる人がいたりとか、そういうこういろんな人がいろいろ好き勝手に自分の時間を使える、そんなシナリオだったんですね。それをまあ家にしようっていう、まあ、不思議なプロジェクトなスタートでした。
普通はまあ なんとなく和風だの洋風だのなんとか風だのっていう
あってとか、何 LDK でとか、まあ断熱はこう、まあ、外断熱にしたいとかっていう風に、まあ、機能とか性能とか、あと家族の人数がいるからその分の部屋を欲しいとか言うんですけど、もうそういう感じではなく、映画を作るのに近いスタートの、まあ、設計だったんですね。
なんかまずはイメージっていうことですね。じゃあ
そうですね、なんかこうやっぱり家ってその出来上がった時がフィニッシュなわけではなくて、そこからどういうふうに人が使っていくかとか、どこでその人と接点が家の中であるかっていうのが結構やっぱ大事で、ゆきささんはそれはすごい分かっていて、だから自分だけじゃなくてそこにやってくる、まあ、東京のスタッフだったり熊本の知り合いだったり、なんかそういう人たちとその家をどういうふうに使い倒すかっていうことを常にこう考えながら話されてる感じです。
なんか最初に雪貞さんが書いた脚本っていうのがなんか具現化されてるよう なんか感じもしますね、
いや本当に人がいる場所ってなんか不思議なもので魅力的になるんですよ。でなんかあそこに人がいるから僕も行ってみようとか、なんか人の気配が感じられることを外から眺めたくなったりとか、まあ、例えるなら街の中にあるオープンカフェにいると街を歩いてる人を眺めてるとちょっと気持ちよかったりみたいなことが家の中でも起こってて、それはなんかこう不思議な感覚です。
生田さんの作る作品にもちょっと今後変化が訪れてくるかもしれないなと思いますけども、最後にじゃあ生田監督へ西田さんからメッセージをいただければと思います。
もう今日で40歳というあるなんていうんですかね、生田さんの中でのこう節目なのかもしれないんですけど、やっぱりもっともっと活躍してもらいたいと思いますし、僕としてももっともっと刺激をもらいたいで、僕自身がこうなんか逆にこう刺激を一緒にやることでなんかこう与えられることができればもっといいと思っているので、なんか今後も頑張っていきたいなと僕自身生田さんを見ていつも思います。ありがとうございます。
建築家の西田治さんのコメントでございました。いやでも家すごかったですね、アトリエ。
そうですか。
もうこのなんかインタビューだけでは深くこう細かいところまではお話できなかったんですけども、かなり私個人的には金魚が泳いでいる池がある、じゃないですか、
はいはい、
あれいいですね。
あ、そうですか。
なんか窓から見た風景がまるでそのこう浅い池なんですよね、浅い池に金魚が波も立てて、それがなんかこの空が映り込んで、一つのなんていうんですかキャンバスみたいな感じに見えるところがあって、これは良かったですね。
あれもなんか池っていうよりは水盤
ですね、
水のこう、なんかこう水面にこう風景が映り込む鏡っていうかね、なんかそういうのが多分テーマなんですよね、西田さんの中では。まあなんかこう居場所作りなんでね、アトリエと言いながらも僕らやっぱり東京でこうあるなんかこう自分たちのそのやらなきゃいけないことを持ち抱えてこのままやってくるわけじゃないですか。でそうなった時にまあ逃げ場はないわけですよ自分らの思考と戦わなきゃいけないですよね。で それ戦ってる時になんかこうふとこうそういうものをぼーっと見る時間とか、うん、そういうことがやっぱりなんかこう重要かなとも思ってんですよね、うん、特にそれはやっぱりスタッフに還元するって気持ちとか、うん、仲間とか友達に還元する、うんうん、でそういう例えばたまにパーティーをやるってやっぱり日本人ってパーティーベタで、うん、なかなかこのほら時間を決めてなんか飲み会やってどっかの店で追い出されちゃったりするじゃないですか、うんうんうん、でそういうのじゃなくてなんか本当実際のパーティーっていうのはもうみんな集まってみんなが去り際をね、うん、それぞれ決めて、うん、なんか勝手に帰っていって、うん、で最後まで残るやつは残るわけじゃない。
まさしくでも8月のあのパーティーってそんな感じでしたね、
うん、3355ってよく言うけど それがやっぱり本来の意味でのこう人が集まるっていうことだろうなみたいなのがあって、うん、意外とこの中にこう寂寥感というか最後寂しさみたいなものも残ったりとかする。
そうなかなかね帰りたくないけども、うん、明日の仕事もありながらもでもあの人とはまだ話してないなみたいななんか感じの雰囲気があったりとかして、
うん、やっぱそういうなんかそういうコミュニティっていうかね、うん、そういうものがやっぱ狙いだったし、うん、でねなんかねいくつかのプロジェクトが動いたりもするわけ。クリエイティブっていう意味で言うとね、例えば西田さんが実際あの熊本在住のデザイナーのサムさんっていうね、うんうんうん、この間来てたその娘さんとか連れてきてきてた、イギリス人の在イギリスから来た、熊本在住のデザイナーの人と、うん、なんか新しいプロジェクトを やろうとしてたりとか、うん、今日知ったんですけど僕それをなんだよそんなことしてんのって面白そうじゃんっていう話なんだけど、うん、勝手にそうやって動いてることって人と人が結びつくことっていうのが、うん、映画に似てるっていうかね、
うん、
映画祭とかってそういう ところなんですよ、うんうんうん、だからまあそういう意味ではちっちゃいお祭りを自分たちで起こせる場所だったりもするし、うん、でそこでクリエイティブなこともクリエイティブじゃないことも含めて、うん、なんかこう新しい何かが生まれるんじゃねえかっていう予感はちょっとしたかなっていう感じがしましたね。
いやいやいやもう本当に、まあ、皆さんリスナーの皆さんはなかなかねそのをみんな招待するわけにはいきませんので今日はなんとなくその感じでもね掴んでいただければと思いますけども、続いては、雪貞組の脚本家伊藤千尋さんにコメントいただいております。
職業とお名前から。
はい、脚本の伊藤千尋です。
まずはこの雪貞さんのアトリエが完成したということで、はい、この感想いかがですか。
もう素晴らしいですね。東京に帰りたくないです。帰ったらなんか閉鎖恐怖症になりそうなぐらい開放的でもう戻りたくないです
戻りたくない。なんか結構執筆もはかどる感じですかね、ここで書いたら。
今のところ逆でもうこの開放的な気持ちで仕事が集中できません
まあ伊藤さんはですね、まあ、雪貞さんとはもう何度もコンビを組まれて、雪貞さんっていうのは伊藤さんから見てどんな方ですか。
とっても真面目で厳しくてやっぱり才能のある方だと思います。
本当ですか。
はい、でも泣いちゃいますね。自分で書いててすら育田さんが演出した作品を見て泣いちゃいますね
自分で書いた本なのに。
書いていてもですね、やっぱもう月日経ってるし、あと現場で作られてるから結構もう変わってるし、いつもこう自分が作った作品ってことを忘れて泣いてます。
今度のスカイクローラーは、まあ、初めてですよね、育田さん以外の監督さんと組んでというのは。これは どんなコラボレーション的にはどうでした。
新しくてやっぱり演出家の人が違うとこう求められるものも違うんですけど、なんかこう私は人のこう求められることに応えるのがもともと好きみたいですごく楽しかったです。
楽しい仕事だったと。アニメーションも初めてだったんですよね。
初めてですね。だから最初アニメーションが私にかける自信全くなくて、あまりアニメーションもそんなにすごく見てるわけじゃなかったし、だけど実写と同じように思って書いてくれていいって言われたし、おしさんの他の作品を見てもアニメーションだからこういう作品というよりはこう映画としてそういう作品であるっていう作品が多かったんで、多分すんなり入れたんだと思います。
まあ、今後の予定はまだ、まあ、はっきり言えるようなプロジェクトはまだ発表できない感じですかね。
そうですね、まだ言えないですけどここで執筆してますよ。
ああ言えないけども何かを書いている。
書いてます。
どうですか、やっぱ新しい空間でこの雪貞さんのアトリエで新しいもの生まれそうな予感っていうのはあります。
そうですね、こう海外旅行に来たような気持ちで、なんか今までにない引き出しが生まれそうな気分です。
今までにない引き出しが生まれそうだという、はい、自信たっぷりでは
い
そのつもりで、
最後に、はい、雪貞監督へメッセージがあればお願いします。
今後ともよろしくお願いします。頑張ります。
新しい空間で新しい手応えを感じているという伊藤千尋さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、なんかはっきりは言えないけども、雪貞さんのアトリエで何かをしている伊藤千尋さんでした。何をやっているんでしょうね、雪貞監督は。
まあ監禁して書かせないといつまでも書かないんで。
あ
っていうの狙いもあって、うん、まあ本人もこれ、まあ、監禁軟禁ですね、
軟禁
でも行くとこもないしみたいな、うん、最初ブーブー言ってたんですけど、うん、なんかやっぱりね、見る位置、窓から見える風景が阿蘇ですからね、
うんうんうん、
やっぱ気持ちもやっぱり少しは和らぐっていうかね。
いや、あの風景は本当絵みたいですね、うん、あの阿蘇の山々が光にこう彩られて、
だからなんか都会の話を書いてるんだけども、うん、僕らは、うん、都会の話をなんかこういう距離で書くっていうのもまた一ついいなと思うっていうか、人間のね、その佇まい一つにしても、うん、やっぱり想像がやっぱりね、身近にあるものとよりは今そういう場所じゃないところからあえてそれをもう一回思い返すっていう意味ではね、
うん、
そういう意味ではすごく深く掘り下げられるんじゃないかっていう気もちょっとするっていうか、気分的にね、小津安二郎とかがね、うん、山のそのほら温泉宿にこもって家族の話を書くわけじゃないですか、
はいはい
はい、都会に住む家族の話を、うん、東京の話を、
うん、
やっぱそういうところにも近い感じっていうのはやっぱこういうところにあるんじゃないかっていう、やっぱどっかで信じてるところもあるんで、
うん、
なんかまあそういうのもこういいかなと思ってね。
こちらの方にはですね、メールいただいてます。丁寧なお米屋さん、そろそろ雪貞監督の新作が見たいなと思っています。去年は遠くの空に消えたとクローズドノート2本が見られたので嬉しい年でしたが、今年は新作はなさそうですね。短編でもいいので新作が見たいです、というメールなんですが、
そうですね、
うん、何でしょう、まあ、歯に物が挟まったかのような、まだ言えないけども何かが進んでいるという、うん、
でも8月にその合宿したわけですよ、新しいア
プリ
でね、ちょうどパーティーが終わった翌日からもう追い込みで、う
ん、はいはい、
まあ、東京である程度作ってきたものをやる、うん、でそこで2本シナリオは完成している、
ね、2本完成、
うん、
お、
まあほぼそれで、配給会社は2つも通ってるので、まああとはうまくいけば来年、
お、映画が、新作が、
うん、来年に2本見れるか、来年1本、再来年の頭に1本とかっていうことになるのか、
はいはいはいはい、お、これはなんかファンにとって嬉しいニュースですね、
うん、でももうね、うん、そう、来年のに見せるともう2年ぶりの新作みたいな感じになっちゃう。あ、
そうか、
初めてかもしれないですね。
そうですね、
2年間も空いたなんていうのはほとんどなくて、
クローズドノートの公開からそんなにもう、
もう秋でしたからね、去年の秋でしたから、
はいはいはいはい、
なんかそういうことになるかもしれないんですけど、まあちょっと今までとは違うものと、
うん、
あのみんなが多分一番よく言われる、うん、そこをやってよっていうところを、
うん、
一本ずつやるっていう感じ。
おーっと、これは結構大きなヒントか。いや、それはね、皆さんじゃあスポーツ新聞とか、あのテレビ の, あの 芸能ニュースとかそういうところちゃんとチェックしましょうね。
スポーツ新聞
だ、はい、そういうところになんかドーンとなんかある日また載っちゃったりなんかすると思いますんで、まあ、もちろん一番早い情報はこの月刊雪貞功で、はい、ブログの方もチェックしていただきたいなと思っておりますが、
月刊雪貞功のポッドキャストいかがでしたか。月刊雪貞功では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FM 系月刊雪貞功の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。